こちらの作品、生物、パレット、食材、ミノタウロスの頭部を見ていきましょう。
すごいですね。まあこれはザ・ピカソといった印象の絵ですよね。
この顔なのか分かんないけど、なんかこれこそピカソ、って感じしますね。
インパクトは強いし激しいんですけど、なんかこう、なんか何のメッセージなのか全く分からないというか、これだっていう印象ですよね。
小さい頃で子供の頃ピカソの絵見てこれが高いんだって聞いて意味がわからないって思ってた頃のやつですよね。
なんか自分でも描けるんじゃねえかって思って、なんか一度は描きましたもんね。なんかね、こういう絵。
なんかこう先ほど見てきたような1920年代の穏やかな絵画とは打って変わってこう非常に激しい作品です。この作品が制作された頃、フランスの隣ドイツではナチスが台頭し、ピカソの祖国スペインも独裁者フランコが支配を務めていました。1920年代には平穏だったヨーロッパは再び大きな戦争へと進んでいきます。
なるほど、
まさに戦争へと歩んでいくわけですけど も、
なんかこうゲルニカほどでも分かり安さはないですよね。なんかゲルニカパッと見混沌とした感じの、はい、やっぱハッピーな絵じゃないみたいなのが分かるんですけど、これは何なんだろう、怒りなのか、この
ポジティブかネガティブか
ネガティブかも難しいですよね、なかなかこっから読み取るのは。
色はポジティブだけど、
何が書いてあるかって
分かります？何でしょうね、これ
だから顔、右側のは顔、角あるんだよな。
八つ橋はある。
画面の左上には
あれ八つ橋なの、
生八つ橋じゃないのかな、あれは。
生八つ橋なのか、
違うかな、あれは違うか。
何なんだろうマジで。
あの絵の手前というか左下はパレットと、
パレットですよね、
はい、筆がありますね。
そうですね、顔が牛と人間の間の顔みたいな。
パレットの横はなあれは黒い。
ゲソ上げじゃない。
ゲソかな。
パレットの左の黒い線が入っているものゲソみたいなのがありますね。
釣り針じゃないのかな。
はい、
でその横はレアチーズケーキじゃないの、白いの。ね、
そうだね、あれレアチーズケーキだよね。あのアルミがついてるやつ、ね。
そう。なんなんだ。
何なんでしょうね、これは。
まさに自然な描き方ではない作品ではあるんですけれども、右に描かれている人間の顔のようなものは、これはミノタウロスというギリシャ神話に登場する頭が牛で体は人間という怪物の置物だというふうに言われています。であとは左の八つ橋のような三角形はろうそく、ろうそくの下にろうそくの本体があって、ろうそく立てがゲソのようなものですね。
あ、ろうそく立てなのね、はい、なるほど。
で本があってパレットがあって筆がある、
はい、
ピカソのアトリエの様子だと思われているんですけれども、それはやっぱ激しい形で描かれていますよね。でこのやっぱり時代背景を考えた時に、そのミノタウロスっていうのはそのギリシャ神話の中ですごく激しい傍若無人な怪物なんですね、それが暴力のシンボルとして描いてるんじゃないか、でそして左のも燃えるろうそくっていうのは命の儚さを表す、そして本っていうのはあの世でなくて今の儚い現世というものを象徴するものが書物であるというですね、本当にそのヨーロッパの絵画の伝統というものを踏まえながら時代背景、時代の不穏さというものを表した作品です。
なんかそう言われるとなるほどと、なんかこう納得してしまうような作品ですよね、
そういうなんかこの作品はどういうのですっていうの、ピカソは説明はしてないですか、
あんまりしてないですね、はい、まあ、見る人が分かればいいっていう。
そうですよね、なんかまあ野暮な感じですよね、まあ、これはね、だからそこはもうブランディングもあるでしょう ね、
まあ、
これで読み取ってくれっていうね、はい、
ヨーロッパの絵画のいわゆるルールの中でろうそくといえば だから伝統的に儚さを表すんだなとかっていうのはなんとなくあるんですけど、でもそうじゃなくてもピカソのアトリエにはろうそくがあったでしょうし、まあ、当時ナチスに占領されていたパリにピカソは住んでいたんですよ。もう電気が止まってもうろうそくしか明かりがないっていう時のろうそくかもしれませんし、本当に身近なパレットがあるっていうことも、
ね、いろいろな読み方できますもんね、うん、ろうそくって言ったらなんかまあちょっと孤独寂しいっていう感もありますし、なんか希望的なのもありますし、はい、
誕生日、
うん、誕生日もあるかな、なんか
なんだろうな、でもマジで、
うん、だからそういろいろな解釈できるっていうのがまだ面白さですよ ね、
そうですね、これはね、まあ、まさにこういろいろな解釈の中でもピカソが戦争の不安というものを感じ取って作品にした一点だと思います。うんうんうん、